世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、細田彩です。夏の盛り、木陰の恋しい季節となりました。皆さんいかがお過ごしですか？さて、今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信人世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、つながるときめく世田谷というテーマでお送りします。なお、この放送は6月18日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はつながるときめく世田谷というテーマで、世田谷区内の若者団体熱世田の活動についてお送りをしてまいります。ゲストは大学1年で熱世田代表の新藤真彩さんです。新藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう一方、高校3年生の熱世田メンバーで3月に開催されました報告会の委員長も務められました、栗島珠緒さんです。栗島さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、区長、熱世田とはどのような活動を行っているグループという印象でしょうか？
はい、ちょうど10年前だと思うんですけど、若い世代で、まあ、当時のツイッター、今の X ですかね、で発信をしようという話になり、で何人か仲間が集まってその発信を始めて、それ以来といろいろ集まっては話、いろいろ世田谷区のイベントにも登場したり、あるいは独自の視点で町を紹介したりとか、そんな活動をしている皆さんです。
新藤さん、熱世田とはどのような活動を行っているグループでしょうか？
はい、熱世田とは情熱世田谷を始めましたというものの略になってます。世田谷区公認の学生メディア団体で10年前に設立されて、区の行政の固い情報を若者に届けるための手段として、実際に届く若者が若者視点で発信していくことで若者に届けようという団体になってます。
栗島さんもありますか？
はい、私の方からは普段の活動を3つお伝えしたいと思います。月に1回全体会というものを行っています。1ヶ月の投稿の振り返りや団体としての運営状況、あとは今後のスケジュールについての共有をメンバー間で行う全体会が1つ、そして熱ゼミというものですね。世田谷の施設の訪問であったり、世田谷にゆかりのある方への取材だったり、また私たち広報団体として活動しているので、まだ若い未熟な存在としてプロの広報の方に、発信に関する勉強会などを開いていただいて、そういった勉強を行っています。また、私たちの目玉企画といってもなんなんですが、街歩きというものを行っています。学生メンバーが月ごとに企画を行いまして、世田谷区内の魅力的な街についてメンバーが実際に足を運んで、取材活動を行い、発信をしていたりします。
で、その情熱でいろんな発見もあるのかなと思うんですが、新藤さん、X だったり、インスタグラム、ノートなど、SNS も活用されてるようですね。どんな発信されてるんですか？
はい、今、栗島の方から紹介があった通り、街歩きだったり、全体会の様子を SNS で、インスタグラムやノートで発信をしたりしています。また、活動の報告だけではなくて、世田谷区にあるいろいろな飲食店だったり、雑貨屋さんだったり、お店に出向いたり、あとは世田谷区で活躍されている様々な方にお話を聞いて、取材した内容をノートやインスタグラムで発信をしています。
でノートもね、ほんとさまざまな項目で日常だったり事務局からだったり、ね、議事録も上げてらっしゃったり、いろんな取材のね、あの報告、そして発信もされてるなと思うんですが、栗島さんはどうです、これまで取材をされてきて印象に残ったことだったりとかありますか？
そうですね、私は実は、昨年度に加入したばかりで、今年が2年目になるんですけれども、その1年目に取材させていただいた田の場食堂さんという場所がありまして、孤独をなくすっていうテーマのもと、本当に幅広い世代の方が集まって食事を共にするんですが、そういった素晴らしい環境っていうものに熱せたっていう存在を受けて初めて知ることができて、場所だったり人の温かみっていうのを実際に取材を通して生で感じたっていう経験がすごく大きくて、それ以降私の熱セタとしての活動への熱がもっと上がって、取り組めているというふうな経験があります。
まずいろんなところに取材に行かれて、お店を紹介したりイベントをね案内したり、あるいはそこで感じたことを発信したりっていう熱セタの活動だと思うんですが、一度ですね、もうかなり何年も前になるんですが、そのミーティングの場に行ったことがありました。で結構楽しくお菓子食べながらお話をしてたなと、多分その仲間としていろいろつながって、まあ、それぞれ多分ね経験とか関心があるところ少しずつずれていたりすると思うんだけれども、やっぱり若者の視点で街を語ったり、世田谷区にあるちょっとあまり知られていない、あこんないいところがあるんだよみたいなとこを紹介してもらったりっていうのはとても新鮮に感じますし、それが広がってきてるのはいいなと思っています。
で新藤さんもこう皆さんの出会いだったりとか、こう街歩きなどを通じて印象に残ってることとかもありました？
そうですね、つい最近奥沢の方に街歩きに行ったんですけど、本当に奥沢で最初に行ったパン屋さんの店主さんにおすすめのお店ありますかって聞いたら、ここ次おすすめだよっていう風に紹介していただいて、でまたその次のケーキ屋さんに行って紹介していただいてっていう感じで、こうリレー形式で街歩きができたのはすごい楽しかったなって思ってて、うん、こう奥沢の人の温かさとか、なんかそれぞれの人の思いにあったりに触れながら街を知ることができて、すごいいい経験になりました。
ご縁がどんどんつながってますが、栗島さんも桜新町でしたっけ、街歩きもされたんですよね、いかがでした？
はい、昨年度の12月の方に桜新町の街歩きを私の方で企画させていただいて、回らせていただきまして、最初に桜神宮という桜の季節にすごく有名な神社があるんですけれども、そこで私の趣味が御朱印集めでして、うん、毎月桜神宮って御朱印のデザインが変わるんですが、その御朱印を集めたり、長谷川真知子さんが、ゆかりのある場所ということで、長谷川真知子美術館の方にも足を運ばせていただきまして、そこでさまざまな絵だったりを見学させていただいたり、メンバーで最後に夕食を一緒に食べてっていう風な形だったので、私自身初めて企画をするイベントだったのですごく緊張したんですけれども、新藤さんと一緒に回ることもできましたし、メンバー間での距離を詰めることができる経験としてとてもいいものになったなという風に感じています。
ね、そういった発信を通じて、いつぞやもしかしたら熱せたツアーとかも行ってもらって、いろんな世代にね、つなげてもらえたらいいのかななんて思うんですが、世代をつなぐというところでは、区長、この世田谷区方に新コーナー、熱せタイムズができたんですよね。印象いかがですか？
そうですね。この熱せたの活動が、その X とか SNS を超えて、昔ながらの印刷物、プリントメディアの、区の広報誌に登場したっていう、まあ、こういった印刷メディアの発信っていうのはどんな感じだったかななんて思いました。
はい、そうですね、なんかこう世田谷区の区報ということでいつも目にはしてたんですけど、うん、なんかそこに自分の文章が載るって経験はすごい初めてで、
うん、
なんかこうフォーマットが決まってたりとか字数が決まってたりとか、なんかこうやり取りを何回も重ねないといけなかったりであったり、なんかそこの難しさはなんかインスタグラムとか X で自由に発信できる分、やっぱり区としてこうしっかり印刷物として発信しないといけないところの難しさは感じました。
で今回このコーナーでは、若者の笑顔を守る世田谷の居場所づくりの裏側というところで、うん、職員の、ね、方にこう取材もされましたが、どうでした？取材の雰囲気だったりとか発見もありました？
そうですね、なんか私も思いとしてなんかこう将来の進路であったりキャリアを考える上でやっぱりこう教師とか警察官とか身近にある職業がすぐ頭に浮かびがちだなって思うんですけど、実際にこの熱瀬タイムズの取材を通して世田谷区の職員さんがどのような形で働かれてるかとか、どういうふうなスケジュールで働かれてるのかっていうのを目の当たりにすることができて、自分の視野であったり選択肢がすごい広がったように感じました。
でこうね、一人一人寄り添ってくださったりとか、皆さんの、ね、居場所を守るために翻弄する姿が、ね、熱意に印象的でしたなんていう編集後期がまたね、うん、あの皆さんのこう思いが伝わってくるのかなと思うんですが、栗島さん今度新しい企画だったりとか今取材中なんですよね。
そうです、実際に9月号に掲載させていただきます、区民活動推進課というところに取材をさせていただきました。今世田谷区役所で絶賛工事が進んでいる、若者だったりさまざまな世代の交流の場所になる場所の、推進を図っている課に取材をさせていただいたんですけれども、本当に自分たちの知らない部分だったり、あ、今後こういうものができるんだっていう新しい発見だったり、自分自身が全く知らなかったかについての取材だったので、新しい発見だったり、これから私たちが使用できる場ということで、どんな混ざり合いが生まれるのだろうっていうふうなワクワクした気持ちも感じながら取材を先日終了させていただきました。
区長、本当あらゆる世代の意見を通じてっていうところに熱瀬タイムズも熱い記事になりそうですね。
そうですね、世田谷区は実は若者支援課というね、そういう課があります。で、子ども若者部っていう、略して子若部って言ってますけども、でこれはね、まだまだ日本全体の自治体でその若者を応援していこう、一緒にバックアップしていこうっていう、それも重要なテーマなんですね。でも子どもの支援はしてるけれども、高齢者の方のあの福祉はやってるけれども、若者はまあほっといても大きくなるよみたいな考えが割と今まで多かったのかもしれないけれども、でもやはり熱瀬田でね、こうやって集まってなんか随分メンバー増えたなってこう写真見て思いますし、楽しそうだなと思うんだけれども、世田谷区って広いじゃないですか。普通の小さな町だと、あの自治体の中心に大きな駅とかがあって、そこが一番賑やかで、そこが中心みたいな感じだけども、世田谷区の中心ってたくさんあるよね、いろんな町があって、で普通にあの生活してるとそんなにいっぱい行かないよね。だけどこういう熱瀬タイムズを通して、まあ、区長も知らない世田谷区の新しい動きとか息吹とか空気とか伝えてくれるといいなって楽しみにしています。
区のお知らせ、世田谷に熱瀬タイムズというコーナーを区と共同制作されていきますので、ぜひチェックしていただけたらいいなと思っています。進藤さんだったりとか、これからどんな企画したいなとかも思いはあったりしますか？
そうですね、私の方で今動いているのは、熱瀬田のメンバーに一人一人インタビューをして、なんか熱瀬田のメンバーの思いであったり裏側であったり、熱瀬田以外の顔を発信する活動ノートでしていて、なんか元々はその活動を始めたきっかけとしては、もっとメンバーと仲良くなりたいなっていう、もっとメンバーのこと知りたいなっていう思いから生まれたんですけど、それでこうワンオンワンをしながら、熱瀬田に対する思いであったり困っていることであったりを聞き出しながら、こう仲を深めていって発信していけたらなというふうに思っております。
進藤さんはそれこそこう今代表になられてっていうところでもありますが、どうですか、そういったところを通じて皆さんの意見だったりとか、どんなところ改善していったりとか反映していきたいなとかもありますか？
そうですね、なんかもともとその代表になった経緯も、自分が熱瀬田にもっとコミットしたいであったり、もっとこう自分が意味のある活動を熱瀬田の中でしていきたいっていう思いから自分が動き出したんですけど、今熱瀬田で毎日投稿っていうものをインスタグラムと X の方でやっていて、なんかこう毎日投稿する分にはいっぱいこう発信量は稼げるんですけど、やっぱりこう質がだんだんこう低下してしまうであったり、メンバーの負担が偏ってしまうみたいな不満だったりもあるので、なんかそこをこううまく取り入れながら、でも発信を続けるような方法を今模索中ですね。
より発信が楽しみになりましたが、そして栗下さんは今1年ぐらい経ったっていうふうにもおっしゃってましたが、なんでこの熱セターに参加したのか、ぜひご理由も教えてください。
そうですね、加入したのが高校2年生の時だったんですけれども、高校1年生の終わりになんとなく自分の大学受験だったり高校卒業後の進路について考え始めた時に、あ、自分って今あまり活動をしていないな、だったり今後に向けて何か動きたいなっていうふうにちょっと熱が湧きまして、そういった中でボランティアサイトを確認していた際に、世田谷区のこういったメディアがある、熱セタがあるということを家族の方から見つけてもらって、実は世田谷との関わりって私中学生から始まっていまして、世田谷のことをあまり知らないなと自分で感じたこともありまして、あ、もっと世田谷について自分自身も知って発信する、いろんな魅力を届けるっていう活動をやってみたい、チャレンジしてみたいなっていうことから、高校2年生の4月からこの熱セタに加入しまして活動を始めたという経緯があります。
こう参加するまでにハードルってあると思うんですね。そう乗り越えなきゃいけない。それは何だったんだろうかみたいな、他の、あのメンバーも含めてみんなどういうことがしたくてこう参加しているのかちょっと教えてほしいな。
はい、なんかやっぱり世田谷のことをもっと知りたいであったり、うん、大学以外で友達を作りたいっていうメンバーが多くいて、うん、実際に熱世田に入ってよかったことは何って聞いてみると、こう学校外でつながりができたりとか、第三の居場所となって学校でも家でもない場所で多世代でつながりながら話し合えるような、こう温かいコミュニティに魅力を感じているメンバーが多くいます、
ね、熱セタの魅力というところでまた後半も深掘りをさせていただけたらと思います。お話はまだまだ続きます。さあ今日は世田谷区内の若者活動グループ熱セタについてお送りをしています。ゲストには新藤真彩さんと栗島珠緒さんをお迎えしています。よろしくお願いします。若者の視点で世田谷の魅力を発信してくださっているお二人なんですが、栗島さん、今年の3月に報告会が開催されたようですね。どうでした？どんな意見出てました？
そうですね、昨年度3月に熱セタとして初めての年間活動報告会、熱セタパーティー、略して熱パを開催させていただきました、初めての試みということで、メンバーも新しい活動に結構戸惑ったり、どうすればいいんだろうとたくさん悩んで、すごく会議を重ねて作り上げたイベントになりましたね。
そのイベント、新藤さん、さまざまなつながりだったりイベントも開催されたようですが、いかがでしたか？
そうですね、熱セタパーティー、熱パに本当に多くの方が来場してくださって、なんかそこで生まれた会話であったり、熱セタってどういう団体なのとか、あとはつなときボードっていう、それぞれの個人の活動報告をポスターにまとめて掲示もしてたんですけど、それを見てくださって、こんな活動してるんだとか、なんか楽しみにしてるよってい う, こう温かい声をいただいて、これからの活動のモチベーションにつながりました。
区長も公開取材という形でもね、対談されてましたよね。いかがでした？
そうですね、この熱パですか、
熱パ難しいんです
よ、熱パじゃないですよね。熱パで大勢の方が来た、仲間増えましたか？
増えました。たくさんの方にご来場いただいて、実際に学生メンバーも来てくれて、そこの熱パをきっかけに、熱セタに加入してくれたメンバーもいます。
素晴らしいですね。
ありがとうございます、
ね、来場者には本当いろんな世代の方もいらっしゃったのかなと思うんですが、それこそときめく部だったり、つながるだったりとか、ね、謎解きだったりも開催されたんですよね。いかがでした？
そうですね、私はときめく部としてステージの演出を担当したんですけど、 なんかそこで熱セタの内容や世田谷の内容を合わせたオリジナルの漫才を披露したメンバーがいて、インスタグラムにもリール動画で上がってるのでぜひご確認していただきたいのですが、なんかそういう形でメンバーの新しい面を引き出せたりとか、あとはこれからの熱セタについて事務局の方や私とこう話したりとか、まあ、それこそ区長のともお話しさせていただいて、こういろんな内容を考えながら進めることができました。
やっぱりそういう、ね、ミーティング一つやるにも、まあ、定番がないわけで、ね、1回目どうだったんだろうっていう実例がなかったんで、ゼロから作るっていうのはとてもいい経験だったのかなと思うし、まあ、1回、ね、そういうふうにこう呼びかけてみて集まって出会いが生まれて仲間が増えたら、またその続いて新しい要素も加えてまた企画を広げてみるとか、まあ、そういった中で それぞれの人がやりたかったことが少しずつこう見えてきたり、あるいは変わってきたりするかもしれないっていうところが、特に今若い世代って人生の中でとってもすごく短い期間にこう飛躍するというか変わる時期だと思うのね。だからそういう時にこう刺激し合える仲間がいる、うまくいかない時にもちょっとこう愚痴とか悩んでることとかが言えたりするのも大事かなと思います。
さあ進藤さん、この熱パ2026年の3月にキャロットタワーで開催をされましたが、本当盛大に盛り上がった様子ですが、どのくらいの来場者の皆さんいらっしゃったんですか？
そうですね、およそ70名の方にご来場いただいて、若い学生の方からシニアの方まで幅広い世代にご来場いただきました。
どうです、こういった刺激だったり要望っていうところで今後どういった展開したいなとか夢膨らみました？
そうですね、やっぱり SNS で発信している団体なので、もっとこう対面で地域の方とつながれる機会を増やしたいなというふうに思って、熱パでいろんな人と実際に声を聞きながら顔を見ながら話すことができたからこそ、その方のぬくもりだったり温かい思いにであったりに触れることができたので、なんかもっとこう取材だけではなくて実際にこう若者が集まれるようなイベントを作ったりとか、あとは世代を超えて交流できるようなイベントなども熱セタが主体となって作っていけたらなと考えています。
SNS の、まあ、いいところは、まあ、本当にね瞬間的に発信ができてすぐリアクションがあったりするっていういいところがあるんだけれども、逆になんかちょっと感情的になってしまったりとか、ちょっと悪いところっていうかいうのもあるじゃないですか、敵か味方かみたいな、好きか嫌いかみたいな、そういう風になっちゃうと、でも実際に会ってゆっくり話してみるとその人の考えてることがもっとこう幅広く分かったり、最初の印象と違うなとかいうことってあるじゃないですか。だから SNS と同時にこうリアルのその若者同士の会話、うんっていうのもとても大事だし、そしてね、ケーキ屋さんがパン屋さん紹介したりとか、そういうのも街歩きなんかもとてもいい経験だと思うし、そのリアルのところもね、ぜひ面白さを訴えてほしいなと思います。
で、栗島さんも広報国会委員長もやられて、また今後もイベントとかもこうしていきたいっていうところもあるんですよね。
そうですね、実際に今年度も、同じ熱セタパーティーの企画を絶賛進行中でして、その他にも熱セタとして何か新しい取り組みができないかっていうのをみんなで考えている最中です。ぜひ SNS をチェックしていただけると、熱セタの進度が見れたりするので、ぜひ確認していただけたらなと思っています。
ね、そして、こう、進藤さん、熱セタ、様々な声も膨らんでるかと思いますが、高校生と大学生のメンバーなんですよね。今何人ぐらいで構成されてるんですか？
そうですね。まあ、原則、世田谷区に在住か在学の高校生か大学生が参加できるんですけど、全部で30人近いメンバーが一緒に活動しています。
うん、増えたね。
はい。
どんなメンバーだなって、どんな存在だなって感じたりしますか？
そうですね、私にとって本当に熱セタが大切な居場所というか大切な活動になっていて、課外活動の一番最初の活動が熱セタなので、なんかそこで区の職員の方とつながったりとか、学校外の メンバーともつながったり、あとはこう大学生の方とつながれたのが一番大きかったなって思っていて、自分の進路を考える上でどういうふうに進めていったかとか、どういう内容で学部を決めていったかみたいな、高校とか大学だけのその限られた枠だけではなくて、世田谷区っていう部分でつながってるからこそのこう違う多様な意見であったり考え方を聞くことができて、自分の考え方とかが広がったなというふうに感じます。
区長熱瀬田を通じて新たな居場所、ご縁が広がってるようですね。
そうですね、あ、そんな活動があるんなら参加してみたいなっていう人はどうしたらいいんだろう。
参加したいと思ってくださった方は、うん、ぜひあのホームページでもインスタグラムの方でもひらがなで熱瀬田っていうふうに検索していただくと、うん、応募フォームであったり、あのお問い合わせが出てくるので、そこからね、はいはい、そこから連絡していただければすぐにスッと活動に入ることができます。
なるほど、うん、栗島さんも何か PR だったりしたいことありますか。
そうですね、先ほども話させていただいた熱パーは絶賛、進行中ですので、そちらの情報もお楽しみにという感じですね。また、もう一つ今企画中のイベントがありまして、今どう形にしていこうかとメンバーとたくさんたくさん話し合っております。そういった情報もすべて SNS を通じて発信していくつもりです。リアルでも熱パーのようにたくさん実際にお話ししたい方もたくさんいますし、世田谷区というつながりで、たくさんの方と我々もつながりたいと思っていますので、たくさん、活動を見守っていただけたら嬉しいなと思っています。
情熱が溢れています。区長ぜひ本日のまとめをお願いします、
はい、今あの三軒茶屋にですね、新しい青少年交流センターを作ろうという話が持ち上がっていて、でそこをどう空間デザインするかっていうことを中学生、高校生、大学生、また、お子さんをお持ちの親御さんも含めて、でも若者があの中心で32人でデザイン会議というかね、その準備会議やってるんですね。そういうその若い人たちが、いろいろビジョンとか提案ができたり参加できたりするような区にもっともっとなっていければ素敵なんで、熱瀬田がそのこうアンテナというか情報発信とかいろんな人の交差点になっていってくれれば大変ありがたいなと思います。頑張ってください。
ありがとうございます。
まさにつながるときめく世田谷ということで、地域と人をつなぐようなメディアとして皆さんの力もあって、こうね、あの新たな魅力を発信してくださると思いますので、ぜひ熱瀬田 SNS もチェックしていただけたらと思います。さあ改めて本日お話を伺わせていただきました、進藤さん、栗島さん、そして保坂区長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回はつながるときめく世田谷というテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は細田彩でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。